それでは、いくる会もなしと賛美していきましょう。いくる会もなしと一人定めたりしもの死をもとして救いませる深きイエスの愛よ。十字架十字架そこに君は尽きて死にたまえり。十字架十字架そこに我の罪も共に死せり。アーメン。お祈りします。愛する主よ、今日もこうして朝あなたの御言葉の恵みに預かることができる恵みを感謝いたします。私たちの心を開き、あなたの御言葉をまっすぐに、あなたの御言葉の糧をまっすぐに受け取ることができるように導いてください。今日もあなたの御言葉を心に豊かに住まわせ、あなたの御心の道を歩んでいくことができますように、愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は御箇所一章の一節から十六節です。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。すべての国々の民よ、聞け。地とそれに満ちるものよ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいを出、降りてきて、地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように。板に注がれた水のように。これは皆、ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか。ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私はサマリアの野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰る。このために私は嘆き、泣きわめき、裸足で裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、座長のように悲しみ泣こう。誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達する。ガテで告げるな、激しく泣きわめくな。ベテ、レアフラで、チルの中に転び回れ。シャフィリに住む者よ、裸で恥じながら過ぎて行け。ツァーナンに住む者は出てこない。ベテ・エツェルの嘆きは、あなた方から立つところを奪い去る。マルトに住む者がどうして幸せを待ち望めよう。エルサレムの門に、主から災いが下ったのに。ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ。あれはシオンの娘にとって罪の始めであった。エルサレムの犯した背きの罪が、あなたのうちに見つけられたからだ。それゆえ、あなたは贈り物をモレシェテガテに与える。アクジブの家々は、イスラエルの王たちにとって欺くものとなる。マレシャに住む者よ、私はまた侵入者をあなたのところに送る。イスラエルの栄光はアドラムまで行こう。あなたの喜びとするコラのために、あなたの頭を剃れ。その剃ったところを ハゲワシのように大きくせよ。あなたが、彼らが捕らえられて、あなたから去っていったから。アーメン。それでは内容のまとめをお読みします。預言者ミカに対して主が告げられた言葉と幻について書かれています。イスラエルの民の背きの罪のゆえに、サマリア、エルサレムと、また他の町々に下される裁きが告げられています。それでは、まず一番最初に主が語られることを直感的に受け取っていく時間を持ちましょう。聖書を読みながら、主が何を語っておられるか、その最初の印象を記していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、一節にあるこの主の言葉という主のメッセージですけれど、特に7節、8節、9節のところで、北イスラエルの犯したこの偶像礼拝の罪に対する神様の嘆き、苦しみ、それが8節にとても強く表現されているなと思いました。またそれがこの南ユダまで達するぐらいに大きなものであって、また13節でもう一つ戦車に早馬をつなげと書かれてますけれど、このように神様の力ではなくて目に見える実際の軍事的な力に頼ることも頼ること、神様に頼らないこと、これが罪の始まりであるなということを教えられました。また15節でそれゆえに神様は侵略者をもって裁かれるわけですけれど、このイスラエルの栄光というのは裁き、神様の裁きこそがイスラエルの栄光であるということを教えられました。以上です。
はい、私は、2節に目が止まりました。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。主は裁き主であるという、本当に公正に裁かれるお方であるというイメージはあったんですけれども、そういえば主の裁きに対して主は証人を必要とされていなくて、主ご自身がつぶさに全てを見て、悪も善も本当に全てをつぶさに見て、主ご自身が証人となって主ご自身が裁かれるお方なんだなということ、なんか改めて今日はそのことをに目が止まって、なんか発見したような気持ちになりました。それと8節から9節、特に8節に目が止まって、もう本当にこう裁きが起こるんですけれども、主はそれを本当に嘆き、泣きわめいて、裸足で裸で歩こうと、まあ書かれていて、すごい深い悲しみをここから感じました。以上です。
はい、私もまず2節に目が止まりました。地とそれに満ちるものよ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となると書かれていて、主ご自身が裁きを下したり、またそのようなメッセージを語られるときに、主の民、主に従う者がたとえいなかったとしても、主ご自身がその証人となって必要なメッセージを送られるというふうに、そのように思いました。そしてまた、7節からの内容で、そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれると書かれていて、その後、私はそのすべての偶像を荒廃させるとあって、主は人々の偶像礼拝や、また、それにちなんで、このお金儲けをしたりすることに対して、とても嘆かれますけれども、主の裁きというのはそのような偶像を一切燃やし尽くされ、荒廃尽くされるんだなということを思わされました。以上です。
はい、私も特に8節ですね。この時代の民の偶像礼拝、神様を離れて背いているこの民の間に本当に心から嘆いておられるということを思いました。そして9節、誠にその打ち傷は癒しがたくと書かれていますが、しかしそれでも癒しと ご救いのためにイエス・キリストを送ってくださった主の愛を思いました。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。神様はどのようなお方なのか、またどのような約束や模範、教えや勧めがあるのか、また避けるべき行動などは、示された罪などはないか、聖書のまた読み返しながら一つ一つ主から語りかけを受けましょう。それでは準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、8節のところですけれど、神様はどのようなお方であるかということです。ご自分の民が偶像を作り、偶像を礼拝し、その偶像を中心に生きる生き方に対してされるお方です。この裁きは自分の体を引き裂くような苦しみ、嘆きを伴うものであって、それはこのご自分の民をご自身の瞳のように愛しておられるからであるからです。ですからご自分の子供の罪を裁き、災いを与えながら、キチガイのように泣きわめき、心を引き裂かれる、その全き愛のお方です。ですから一人子イエス様を十字、この私たちの罪のために十字架で罰を与えられた、その愛がここに現れていると思いました。以上でございます。
はい、私は、一節のところから、警告で滅びが迫ってくると、神様は預言者を起こして、このメッセージを通して民に警告を与えられるということを教えられました。本当にこの時代、滅びようとする神の民が滅びてしまいそうになる、前後にたくさんの預言者が起こされていって、神様はメッセージを通して民に立ち返るようにというふうに本当に促されたなと思いました。災害を通して語られるとかではなくて、本当にこう災害は裁きの一部であって、本当にその前に神様は預言者やそういう言葉を通して立ち返るように語られるお方だなと思いました。イエス様も言葉を通して警告を発して立ち返るようにおっしゃったと思うんですけれども、メッセージが語られている時に本当のことを真摯に受け止めて立ち返っていくというのが大切だなと思いました。なんか恐ろしい裁きやその災害が起こったから立ち返るのではなくて、本当に御言葉によって立ち返っていかなくてはいけないなと思いました。それから2節のところで、主がその証人となっておられるということを少し目想していたんですけれども、証人、聖書で言うと2人またはその複数の証言者がいることが立証されるというところを思い出していて、神様は三位一体なる神様なので、神様ご自身で十分にその証人として証言者としてのすべてを本当にこう満たしておられるなというか、その基準を満たし、ご自身で定められた証言者の基準もすべて満たしておられ、神様はつぶさに私たちがしていることをずっと ご覧になっておられ、また知っておられ、時が来たらその天から来られ裁かれるお方なんだということ、その前ではすべてが公正に裁かれて隠れを押せるものはなく、全くすべてが裁かれるんだなということを教えていただきました。以上です。
私は16節からの内容を通して天のお父様について教えられています。天のお父様はご自身の御言葉預言を取り継ぐ者に対して、そのような預言者に対して人々にそのメッセージが伝わるように表現させられるお方であることを教えられました。主がこの預言者に対してこの頭を剃ってその部分をハゲワシのように大きくせよと命じられています。それは彼らが捕らえられて捕囚の民として連れて行かれることを示すことだと思うんですけども、このような大げさかに思える表現をさせてでも、ご自身の メッセージを預言者に伝えさせるということ、ここから教えられています。以上です。
はい。私もやっぱり特に8節からですね、民の偶像礼拝を主から背き離れていってしまったことを本当に心から嘆いておられる姿を思いました。深く民を愛しておられるんだなということですね。ただ滅びることを良しとしないで、裁きを下し、民が立ち返ることができるように、預言者を送ってくださる方であり、主に従うことが民にとって幸せなことであるということを思いました。本当にこの深い愛について今日は語られています。それでは続けて、適応の時間を持っていきたいと思います。特に今日の一日、これからの日々に対して今日の御言葉を適応していくために祈っていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい。今日はこの8節を通して、主がこれほどまでに愛されていたということに目が開かれました。今まで自分が主に頼らず、また罪の中を歩んできたことに対して、本当に深く悔い改め、また今日は特に信徒の方々一人一人のためにこのような愛を持って取りなしていきたいと、そしてまだ受け入れてない方々のことも覚えて取りなして、このようなイエス様の愛をいただけるように、そしてこのような愛を持って祈れるように今日はしていきたいと思います。以上です。
私は、今日は宣教に出るんですけれども、そこで苦しみにあっている方がいらっしゃって、まあ、その方と今日お会いするんですけれども、まず一つ教えられたことは、本当に神様はその方が不幸になること、またその痛みや苦しみ、病を負うことを本当に嘆いておられるお方だなということ。それは神様がなさって何かこう、神様ご自身の手を下してされたというよりかは、本当にそのようなところに陥ってしまったことを嘆いておられるお方なんだということを教えていただきました。そしてもう一つは、私たちが本当にこう自分が救いを受けて、なんか安心したように見えても、そうではなくて、もっと本当に神様に立ち返っていく必要があるんだということ。救われて満足するのではなくて、本当に神様に従って、また神様を愛して、神様と共に生きることをしなくては、本当にこのようなことが起こってくるんだなということを教えられました。まあ、今日会う方々に対して、主が本当に深い悲しみを持って今のことを見ておられるんだということを分かったので、まあ、そのような気持ちで私もいろいろ話したり接したりしたいなというふうに適応しました。以上です。
はい。私は、明日、子供たちの集まり、まあ、集会があるんですけども、そこでこう、福音を伝える時間があるんですけども、準備について一つ今日は教えられました。イエス様が預言者に対して、この頭を反らせて、そう目立たせて、その民に、メッセージが伝わりやすく、なさったように、私自身も今日お祈りの中で、子供たちによく伝わる、その内容をよく工夫して、まあ、準備させていただこうと、主からの示しをいただくために、祈り備えていこうと思いました。以上です。
はい。私自身がですね、今示されてはいるけれども、なかなか従うことができていないところがありまして、本当に今主がこの御言葉を通して語っておられると思いました。本当に今従っていかなければいけないこと、ここで背くことがどのような結果を生むものなのかということ、今これを本当に主の御前にこう固くというか、本当に真摯に受け止めなければならない御言葉だなと思っています。 まあ、今日もいろいろとやることがあって忙しいんですけれども、しかし、この今一番主が示されていることをどうにか優先的にやっていくことができるようにしていきたいと示されました。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして、主よ、あなたの御言葉に預かる時間、あなたの御言葉を聞く時間、あなたの御声を聞く時間をあなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちの一日一日を、今日の一日を、あなたの聖霊を満たし、あなたの聖霊を注ぎ、主よ、あなたの御心の通りに歩むことができるように助けてください。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。